さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
あ、たけしからメッセージだ。今から帰ります。かっこ汗。今日は朝から忙しくてバタバタ。かっこ汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗。猛ダッシュしました。汗汗。とりあえず急いで汗。家に帰ります。汗汗汗。
汗かいてんなぁ。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急、オンザロード。第6章、海の向こうに、シンガポール。彼らと共に、ああでもない、こうでもないと理由を考えているとき、私は突然、それとは全く無関係の、バカバカしいほど単純なあることに気がついた。そうだ。シンガポールは香港ではなかったのだ。気がついたあることとは、言葉にすればそのような陳腐な表現にならざるを得ないものだった。シンガポールは香港とは違う。私はそれに気づいたことで初めて、なぜシンガポールが自分にとって、かくも退屈でつまらないのかの原因が分かったように思えた。私はこのシンガポールに香港のコピーを求めていたらしいのだ。香港があまりにも素晴らしく、一日として心が震えない日はなかったほど興奮し続けていたため、その熱狂の日々をもう一度味わいたいものと思い込んでしまった。しかし、私がシンガポールにもう一つの香港を求めていたとすれば、たとえそれがどれほど魅力的な街であったとしても、本物以上のものを見出せるはずがなかった。シンガポールばかりではない。タイやマレーシアのどんな街にいても、無意識のうちに香港を探し求めていた。そして、違うと思っていたのだ。これらの国が中国の文化に深く影響されていたということも、街には華僑が多かったということも、私にそのような錯誤をもたらす大きな原因ではあったろう。しかし、当然のことながら、シンガポールはシンガポールであって香港ではなく、東南アジアの他のどんな街にしても、香港ではありえないのだ。本来全く異なる性格を持っているはずの街で、愚かにも香港の幻影ばかり追い求めていた。香港とは別の楽しみ方が発見できていさえすれば、バンコクも、クアラルンプールも、このシンガポールも、もっともっと刺激的な日々を過ごすことができたのかもしれない。だが全てはもう手遅れだ。人生と同じように、旅もまた、二度と同じことをやり直すわけにはいかないのだから。 そんなことを考えていたのも、ほんの瞬間的なことだったと思う。しかし、輪になっている高校生の一人が、熱心に話しかける声がなかなか聞こえなかったところからすると、自身の内部の相当深いところに入り込んでいたものと見える。横に座っている少女に膝をつつかれ我に返った。え？ごめん。もう一度言ってくれないかな。私がこちらに顔を向けている少年に聞き返すと、彼は少し顔をあからめながら言い直してくれた。シンガポールの次は、どこに行くんですか？そうだな。まだ決めていないんだけど、と言いかけて、唐突に、思ってもいなかった土地の名が、口をついて出てきてしまった。カルカッタかな。マレー半島を縦断したら、次はデリーと思っていたので、その答えは自分でも意外だった。カルカッタ。どのようなところかよくは知らないが、書物や映像ではどことなく恐ろしげなところのある町として描かれている。だがそれも存外悪くないかもしれない。香港の呪縛から逃れるためにも、中国の文化圏に属さない明らかに異なるもう一つの文化を持つ国の、しかも良くも悪くも強烈な匂いのある町へ急ぐべきなのかもしれなかったからだ。海の向こうのカルカッタには香港とは全く違った種類の匂いが立ち込めていそうな気がする。カルカッタ。そうだ。悪くない。インド航空機が暗い闇の底に沈んでいるようなカルカッタのダムダム空港に降り立ったのは、予定より1時間ほど遅れて午後8時半を少し回った頃だった。香港もバンコクも湿気の多いねっとりとした暑さだったが、カルカッタの暑さはそれよりさらに重く粘り気があるようだった。空港ビルに入っても冷房が効いているのかいないのか、少しも涼しくならない。入国の手続きは至って簡単だった。ものの15分もかからないうちに、ターンテーブルの前まで来ることができた。私は自分の荷物が出てくるのを待ちながら、とにかくインドにたどり着いたのだ、という喜びと不安がないまぜになった、ささやかな考えにふけっていた。シンガポールの日本人墓地で、カルカッタへ行こうと思い決めてから、 実際にこの軽かった行きの飛行機に乗るまでの何日かは、目まぐるしいくらいに忙しかった。ひとたび軽かったという街の名が頭の中に住み着いてしまうと、もう一日も早く行きたくなってしまった。そのための最も手っ取り早い方法は、新たにシンガポールからカルカッタまでの航空券を買うことだったが、しかしそれでは、私が持っているバンコクからデリーまでの航空券が無駄になってしまう。私はその日のうちに、オーチャードロードの旅行代理店へ行き、新たに航空券を買うことと、一旦バンコクへ戻って、持っているチケットを有効に活用するのと、どちらが安上がりか調べてもらった。それによれば、たとえ国際列車で3日がかりで戻ったとしても、新規に高い航空券を買うより、はるかに安く上がるらしい。もっとも、持っているチケットを活用すると言っても、それに全く問題がないわけではなかった。果たして、バンコク、デリーのチケットを、バンコク、カルカッタに変えてくれるかどうか、確かなことは全くわからなかったからだ。チケットを見ると、変更不可、と書き込まれている。しかし、こちらは遠くに行きたいというのではなく、近く、それも半分くらいの距離のところに行きたいというのだ。なんとかならないこともないだろう。私は簡単で確実な方法ではなく、とにかく金のかからない方を選んだ。いささか大げさな言い方をすれば、かけたのだ。翌日、親しくなった特派員の一家に別れを告げ、シンガポールの鉄道駅からバンコクに向かうインターナショナルエクスプレスに乗り込んだ。朝の8時に出発して、着いたのが2日後のやはり朝の7時。1ヶ月もかけて歩いた土地を、わずか47、8時間で走り抜けたことになる。私はバンコクに着くと、その足でシロム通りにあるインド航空の支店へ向かった。ルート変更の交渉は、だが予想以上に難航した。チケットに、Not Variable と書いてあるではないか。というのがカウンターの女性の言い分であり、それは全く正当だったので、こちらとしても反論のしようがなかった。しかし、それではいと引き下がっては、バンコクに戻ってきた甲斐がない。私は必死に粘った。カウンターの女性は断固として譲ろうとしない。 その強硬さに私も一時は諦めかけた。距離を短くするのだからいいではないか、というのはあくまでもこちらの勝手な理屈であり、チケットに変更できないと書いてあるのだから変更するわけにはいかない、という彼女の論理を打ち破れるほどの説得力はなかった。途方に暮れていると、そこに彼女より上級の職員らしい恰幅のいいインド人の男性が姿を現した。
TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲新世界より、スラブの名曲を名門スロバキアフィルの演奏で。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田正人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ